能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。おのおの世界に触れながら現代と歴史をつなげる物語番組、武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
文の会について先生からお話をお聞きする会が続いているのですけれど、もっといろんなことをお聞きしたいなって思っておりまして、
はい、
その終わった後に、まあ、満たされて、あ、すごくいい会だったなって思いながら、はい、能楽堂を後にさせていただいて、この良かったなと思って帰れるあの会にするための先生にとってのなんか信念とか、そういう思いの核みたいなところがあれば、それは何なんだろうと今ふと改めてお聞きした。
なるほど、そうですね。やっぱりその辺は、まあ、よくそのなんかいろんなところで僕も喋ったりしている中で最近言うのに、お能に対する価値観の3段階の変遷っていう話をよくしてるんですよね。
価値観の3段階の変遷ですね、
はい、変遷、20代の時は、10代20代は完全に自分のための能だった。お能というものを通して自分が何者になれるのかっていうのが10代20代最初の段階ですね。これ絶対必要な段階だったんですね。もう猛烈にお能の勉強をする、努力する、稽古する。でそれでいろいろ評価を得たり、いろんなものを得てきた時に、まあ、30前後ぐらいから今度これだけ自分にいろいろ与えてくれたお能に対して自分は何が返せるかな、お能のための自分になったわけですね、フォアザチームというかね、
はい、
うん、お能のために僕は何ができるだろう、能楽界に何を返せるだろう。それでそれが第2段階で、第3段階っていうのは、まあ、病気を経た後、まあ、つまりこの5年間ですけども、いや、そもそもお能の世界ではみんな能のため能のためとか能楽界のためって言うけど、お能のためって、じゃあお能って一体何のためにあるのかな、
うん、
お能のためと言うけど、お能は何のためにあるんだろう、その原点に立ち返ったんですね。でその時にやっぱり世阿弥の教えっていうのが出てきて、自分の中で、まあ、世阿弥は20ぐらいの書物を後世に残してるわけなんですけど、その中でまあ最も有名なのは風姿花伝、風の姿、花を伝える、まあ、リスナーの方もよろしければね、ぜひ読んでみていただきたいと思うんですけど、うん、まあ、そこには芸能論なんですが、ある意味では人生哲学的な部分も含め、いろんなこうことを考えさせられるようなメッセージがいっぱいあるわけなんですよ。でその風姿花伝の中でも、まあ、まず最初の方にこう一つボンと出てくるのが、まず主人愛業といって、民衆の衆に人、愛するに尊敬の敬ですね、主人愛業って読むんですけど、要するにまずこの芸能はどこの誰が見ても楽しめるものでなくてはいけない、これがまず大前提。例えば要するに昔だったら、そういう、まあ、貴族みたいな人が見ればですね、つまり将軍とか大名とか知識があり読み書きができる人が見れば哲学的な人間の深層心理に迫るような演目を見せるとか、例えば片田舎であんまりそういうことがわからないような、読み書きができないような人たちに見せるんだったらエンターテインメント性の高い演目をやるとか、短い時間でパッと終わるものをやるとかですね、多分そういうことだと僕は理解してるんですけど、ですからつまりお客さんにある程度合わせてその中で楽しめるようにこっちがプロデュースしなきゃいけませんよっていう、それは多分主任愛業だと思ってるんですね。でもう一つは加齢延年、寿福増長、まあ、これ非常に大事なとこなんですけども、 加齢延年っていうのは、加っていうのはちょっとすごい難しい字なんですが、はい、齢っていうのは年齢の齢ですね。それに延長の延に年、要するに、寿命を長らえさせる、うんうん、人間の寿命を長らえさせる。それから寿福増長、ことぶきに、幸福の福、それを増長させる、ね、増える増すに長いですね。加齢延年寿福増長、幸福を増長させるものでなくてはならない。そもそも芸能とは人々の寿命を長らえさせ幸福を増長させるものでなければならないという意味の言葉なんです。で、それを思い返して考えた時に、お能の世界も、これは決してディスってる話ではないんですけど、まずお能って僕らも守っていかなきゃいけないもんで、衰退しちゃいけない、絶滅させちゃいけないって、そういうふうに思うもんで、ついついお能のため、お能のためってみんな言うんですよ、能楽師は。でこれは大事なことなんです。それは本当にその努力がなかったらなくなっちゃうわけですからね。だけどもっと根源に立ち返って考えてみると、やっぱりそこを忘れちゃいけないんじゃないかなっていうのが、僕の病気してからの第3段階なんですね。第3段階、第1段階はお能のための、違う、自分のための脳、
最初は、はい、
自分のための脳。第2段階は脳のための自分。じゃあ第3段階はっていうと、世のため人のための脳。そこに、まあ、武田文幸のってつけてもいいです、もしね、入れるんだと。
あの、会社のため、会社のためって皆さんあくせく働くわけなんですけれど、はい、まあ、どうしても会社さえ残しておけばみたいなところあると思うんですけど、じゃあその会社が世の中のために何の貢献できてるんだってところをやっぱ考えなきゃいけなくと思うんですね、はい、まあ、ちょっと話あれなんですけど、お能も同じだなって思うんですけど、
全く同じ話ですね、はい、それはまさに。ですから、まあ、それはね、それこそ講演会、海行き会の開放誌で少し前に、あの一ノ瀬社長さんという方とね、あの一部上場会社の社長さんなんですけど、その方とお話しした時もやっぱり同じことをおっしゃってたんですよ。だから芸能であろうがビジネスであろうがですね、これはやっぱり究極を考えると、人間が、人類がみんな平和に、そして幸せに、まあ、最低限人間としての生活っていうものを、まあ、地球規模で担保していくっていうかね、それが究極の会社の目標だみたいなことをおっしゃってて、芸能もまさにそうだと思うんですよね。だからそういう生活必需品とか、例えばそういうことは今でこそ言われますけど、これは例えば文明の利器であろうが、あるいは目に見えない文化であろうが、何でも多分根源は同じなのかなって。やっぱり人の寿命っていうのは限られていて、でそういう中で、まあもちろん飯を食わなきゃいけない、子孫繁栄もしなきゃいけない。でもそのだけじゃね、機械と同じになっちゃうわけであって、その中でもじゃあ生きる50年とか100年とかいう年月の中で、こう命の灯火を燃やすっていうことは、まあ当然そこには努力とか、あるいは喜びとか楽しむとか、いろんなものがなきゃいけない。そこにこう人や関わるのが、やっぱり芸能文化っていうことだと思いますし、まあ、ビジネスも広く言えばそういうことなんじゃないかなと思うんですよね。だからここは世阿弥の教え、だから仕事って言われるものは全て実はそうなんじゃないかと。このそれをもしみんなが思ってできたらね、すごいいい世の中になるような気がするんですけどね。
日常にせわしない毎日に追われてるわけですよね、皆さんお仕事しながら、はい、そういう意味で言うと、まあ、近視眼的というか目の前のことしか見えなくなってくる中で、はい、とはいえ私たちが日本人で、そういう日本人であることの心の気持ちをってみて忘れちゃいけないと思う中で、文の会で現状を私拝見しながら、はい、もうなんか、あ、ここは平安時代なんだなっていう、だから連れてってもらえるんですよ、はい、あの自分が日本人であるというところもそうですし、私たちの先祖が脈々と受け継いできてくれた、大切にしてきたものを伝えてくれるのがお能なんだなっていうことを思いながら、
う
ん
う
ん、
あのまさにそうですね。ですから当日のね、パンフレットにも挨拶文に書きましたけど、演者から演者、うん、 絵の文、手紙ですね、心の手紙、心の文、それは演者からお客さん、お客様からお客様同士、あらゆるそういう心の通い合い、そういう場にしてもらえればとても嬉しいというようなことを書いたと思うんですけども、まあそのまさにじゃあ文の会っていうものをやった時に、もちろんまずはこれを通して僕自身だってやってよかったって幸せにならなきゃいけないし、出演していただく方々、見に来てくださる方々、お客様、裏方、全てこの会に関わる人たちがみんなこれによって加齢延年寿福増長が叶えばやる意味があるわけですね。だから逆に言うと、それが無理だと思ったら僕は会やめるかもしれませんね。
わかりました。やはりその文木先生のやはり信念ってそこだなって私思ってて、はい、私最初冒頭で、まあ、この日今日すごく良かったなって、この良かった思いはどこから来てるんだろうと思ったのが、やはり先生がじゃあ売り上げしか考えないような人であったりとか今年来年のお客様のために今年頑張ろうみたいな、そういう思いでああいう会を開催されていたら、皆さんお客さんそんなこんな満たされた気持ちで帰らないと思うんですよね、
はい、
いやそこは先生のそのまずおのおのため、自分のためからおのおのためというのが来て、これが世の中、社会のため、あの人、皆さんのためにというところがあって、あの日だったんだなっていうのを今すごく腑に落ちた感、ね、
だから世のため人のためっていう、じゃあ世とか人っていう中にはもちろん能楽会も入ってるんですよ。だから能楽会、能楽師とか能楽会が犠牲になってってわけじゃなくていいと思うんですよ、僕は。現代人的な価値観でいうと能楽会ももちろんみんなでハッピーになりましょうよって。だからまあ、あんまりちょっとこういうとこでまたなんか3回連続同じこと言ってるだけですけど、言うのも何なんですけどね、ご協賛いただいてるじゃないですか。でご協賛いただいてる方へのメッセージとして、僕は一つ口上として、あのご協賛をお願いするときに、あの申し上げているのが、ご協賛いただくことでこの会に出演する数十人の能楽師を応援してるっていうふうに思っていただければっていう、そういう口上を一つ書いてるんですね。でそれは例えば変な話ですけど、催しとして経済が成立しなければ、まあまず一つは当然自分で腹を切るか、腹を切ってもすごくしんどければ最小人数で斧をやるとか、まあ、あるいはまともな謝礼を払えないとか、そういうことにもなりかねないわけですね。そこをやっぱり余裕持って理想的な役者に、そういうまあこの回だったら俺は出てもいい、むしろいやこの回には出たい、あるいはもらった報酬見てもらって、まあ生々しい話ですけど満足していただきたいし、だそういうふうに、でじゃあ協賛していただいた方々も当日舞台見に来てくださる、で会が内容が良ければご自身のお名前や会社のお名前がこうパンフレットに載ってて鼻が高いっていう気持ちになってもらえると思うんですね。あこの会応援してるのは私ですよって、ね、それが舞台の内容ひどかったらちょっと応援する会もないかもしれないし、だまあ今風に言うとウィンウィンの関係っていうかね、そういうものを作り出したいっていうのはすごいありますよね。
そこが担保されてないと良い舞台なんてできなくて、はい、良い舞台がないと私たちも幸せになれないし、あの寿福増長されないので、それはもうそうであってほしいなと、はい、これからもずっと思います。
まあ、あとはだから主任愛業っていうところで言うと音声ガイドの存在とか、まあ、パンフレットも各演目のね詳細な舞台展開や解説を載せてるっていうのはある意味では主任愛業というところの一つで、いやもちろんそんな解説も何もなしで全てのお客様がね理解して楽しめるんだったら、それは別にそんな手の込んだことしなくてもいいんですけど、現状ではやっぱりもう全部分かってる方も数人はいらっしゃるかもしれないけど、まあ半分以上の方はね、現状ってどんな曲ですかって言われたってあんまり分からないわけじゃないですかね。そういう中で少しでも花をつかむ心のね手助けをできればというのが、まあ、音声ガイドであり冒頭の解説やパンフレット、それは主任営業という部分ですね。これもまあ世のため人のための一つですし、
はい、ありがとうございます。あの先生の人生哲学というのがやはりそのやっぱ世阿弥という能楽師の方は世阿弥のその風姿花伝の影響というのはすごくあると思うんですけれど、そういう末端のところに触れることができたなとすごく、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの今後風姿花伝もそうなんですけど世阿弥の言葉シリーズみたいなところで、そうですね、なんかそういう言葉もなんか皆さんのお話いただければなと思います、
はい、結構いろんなところでね、はい、講演とかするといろんなことは言ってるんですけど、ぜひまたね、はい、あのまあ、ご質問とかもいただいたら、ね、私なりの解析でお答えもしますし、まあ、折々にねそういうエピソードとかも含めてその世阿弥の言葉なんかもねお伝えできたらと思います、
は
い、
私自身もすごく楽しみにしております、はいはい、先生本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。